よろしくお願いいたします。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの御名の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。愛する天皇お父様、あなたがこの世にはあなたの名である、その救い主、その名以外しか私たちには与えられていません。神様、この主なる神あなたを私たち今日この場所に来て崇めることができるこの特権を感謝いたします。この恵みを感謝いたします。私たちが今日ここにこのように集められたのは偶然なことではなくて、あなたが私たちをそのご計画によって導いてくださっているからであ ることを感謝いたします。どうかこのあなたが私たちを救ってくださり、このイエス・キリストあなたの御子を通して救ってくださり感謝いたします。どうかこの救いを私たちのうちに留めておくのではなくて、私たちの周りにいる方々にこの素晴らしい救いの喜びを分かち合うことができるように今週も導いてください。また私たちの周りにいない方であっても、今特に震災で、その悩み悲しみ絶望の中にいる方々がこの唯一の主なる神に出会うことができるように私たちに祈り続けます。そして私たち明かし続けることができるように導いてください。感謝して尊き様の名前によってお祈りいたします。アメン。あなたが過去に何かを成し遂げた時のことを思い出してみてください。皆さんがですね、過去に何かを成し遂げた時のことを思い出してほしいんです。例えば卒業とか、何かに入賞したこととか、またバレーボールで優勝した時とか、子育てに成功した時とか、また引っ越しにが押してきて全てが片付いてほっとした時とか、そのように何かを成し遂げた時のことを思い出してみてください。それらを成し遂げた後、健闘を称えるために、成功を祝うために、このパーティー、またはお祝いをしませんでしたか。苦労して何かを成し遂げた後、私たちにはそれを喜ぶ心、それを祝う心が必然的に起こってきます。本日の箇所にはですね、エルサレムの城壁の奉献式の様子が記されています。少しおさらいをしたいんですけども、城壁が完成された後、ユダヤ人たちは御言葉に対する渇きを覚えました。8章に書いてありました。御言葉に対する渇きを覚えて御言葉に戻りました。さらに9章で御言葉のその渇きはユダヤ人たちを罪の告白へと導きました。そして先週学んだ 10章でユダヤ人たちは献身をしました。今日はこの11節を見ないんですけども、実際にですね、その 11節の2節を見ますとですね、彼らの献身の様子は民のリーダーたち、そして民のうちの10分の1がユダの各地方からエルサレムへ移ったことに現れているんです。さて今日はこの12章に入りますけども、この城壁はですね、皆さんも覚えていると思うんですけども、苦難を経て見事に完成しました。いろんな反対者たちからの攻撃を受けて、苦難を経て見事に完成したんです。そのため ユダヤ人たちは喜びに満ち溢れていました。しかしここにですね、私たちが城壁を封建しようとしているユダヤ人たちから学べることが実はあるんです。ユダヤ人たちからが今この苦難の末に完成した城壁を封建しようとしている、そのことから今日三つのことを私たちは学ぶことができます。いつものようにアウトラインが皆さんの前に用意されていると思いますけども、そこにこう空白があります。でそこにあの空白を、まあ、入れていってほしいと思います。さあこのユダヤ人たちから学ぶことができる三つのこととは一体何なんでしょうか。まず最初のポイントですけども、ユダヤ人たちは城壁を自分たちのものとはせず神に奉献しました。まず私たちが彼らから学ぶことは、彼らが城壁をですね、自分たちのものとはしないで神様に奉献した、差し出したんです。27節を見てください。27節をお読みいたします。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと銃弦のことと盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。このことからも分かりますように、これがただのお祝いではなかった、これがただのお祝いではなく奉献式、デディケーションであったということなんです。なぜこのことが重要なんでしょうか。この奉献式ということが重要なんでしょうか。それはですね、彼らがお祝いをする理由が自分たちの健闘を称えるためではなくて、万能なる主である神を褒め称えるためであったからなんです。彼らはお祝いをする、パーティーをする、この理由がですね、自分たちがしたから、自分たちの健闘を称える、そのようなものではなくて、万能なる主を褒め称えるためであったんです。ユダヤ人たちはですね、完成したエルサレムの城壁を自分たちの誇りの勲章として自分たちのために取っておこうとはせずに、神様に奉献したんです。差し出したんです。なぜ彼らはそれでは自分たちのものとしないで神様にこのように差し出したんでしょうか。6章の16節、ネヘミヤ記の6章の16節ですね。皆さんも覚えているかと思うんですけども、城壁が完成したことを知った彼らの敵と諸国の民は大いにそれを見て面目を失いました。そして地にこう崩れたんですね。がっくりしたんですね。そしてこのことに、彼らこの敵たち以上にこのことに気づいたのは、城壁を建て直したここにいるユダヤ人たちだったんです。このユダヤ人たち自身が、この神によってこの城壁が完成されたということを敵以上に理解していたんです。彼らは城壁を自分たちのものとする資格が自分たちにはないことを、この再建、城壁の再建という経験を通して悟ったんです。私たちじゃないがやったんじゃなくて、神様が私たちを通してしてくださったんだ、そういうことにしっかりと理解をしていたんです。ですから彼らは城壁を自分たちのものとしないで神様に心から差し上げました。皆様はどうでしょうか。今日あなたは、あなたの過去の業績や実績のすべてが神様の力によってなされたことに気づいているでしょうか。皆さんが過去に成し遂げた業績や 実績のすべてが自分が自分の力によってしたのではなくて、神様の力によってなされたことに気づいていますか。私たちはそれらを成し遂げたのではなくて、成し遂げさせられたのです。成し遂げたのではなくて、成し遂げさせられたのです。もし私たちがですね、成し遂げさせられたのであるのなら、成し遂げさせてくださった神様のためにそれらのものを用いるべきではありませんか。成し遂げた業績や実績を喜びを持って祝うことは別に悪いことではありません。私たちが何かして、お、やったぞ、感謝しよう、喜びだっていうふうにして、私たちがそれを祝うことは別に悪いことではないんです。しかしですね、その中で私たちは主である神様に栄光を期すことを忘れてはいけません。さらにですね、私たちは与えられている技術、学歴、資格、賜物などをですね、神様のために惜しまずに使わなければなりません。惜しまずに私たちは神様のために与えられているものを使うべきです。それはどうしてでしょうか。それは私たちが持っているもので与えられなかったものなど一つもないからです。皆さんが今持っているもので、自分たちが最初から持っていたものはないんです。すべてあなたが持っているものは与えられたものなんです。与えられなかったものは一つもないんです。使徒の働きの五章、開いても開かなくてもいいんですけども、使徒の働きの五章の一節から十一節でですね、アナニアと妻のサピラっていう人が出てくるんです。使徒の働きの五章、一節から十一節の中にあって、このアナニアと妻のサピラっていう方が出てきますけども、彼らはですね、売った持ち物の代金の一部を神に捧げる代わりに自分たちのために残しておきました。その結果ですね、神からの裁きが二人の上に下りました。彼らにペテロは言いました。あなたはそれらを売った後でも自分のものになったんですよ。売った後も自分のものになったんです。でもあなたは人を欺いたのではなくて神を欺きました。そのようにペテロは彼らに言いました。その後彼らのうちにアナニアとサッピラの上に裁きが下りました。彼らの問題は何だったでしょうか。彼らのアナニアと妻のサッピラが気づいていなかったことは何なんでしょうか。それは神様を第一とする優先順位があるということ、それに彼らは気がついていませんでした。すべてが主なる神様から与えられているんだという認識が私たちのうちにあるのであれば、神様を第一とするという優先順位が必然的に生まれてくるはずです。このように、まず第一に私たちがユダヤ人たちからここで学べるべきことは、彼らが城壁を自分たちのものとはせずに神様に率先して喜んで差し出したということです。二番目は何でしょうか。二番目にユダヤ人たちからここで学べることは何なんでしょうか。二番目のポイントですけども、ユダヤ人たちはですね、城壁を整備しました。ユダヤ人たちは二番目に城壁を整備したんです。さっきも言いましたけども、神様を第一とする優先順位を心得ていた祭司とレビ人は、神様の御前にまず自分たちを清め、 その後、民、門、城壁を清めました。30節を見てください。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そのように書いてあります。そしてここで私たちが目をこう注目することがここの中にあるんです。それは祭司がですね、清めるためにまず自分たちが清められなくてはならなかったということなんです。順番を見てください。30節を見ますと、祭司のレビ人は自分たちの身をまず清めて、その後民と門と城壁を清めたんです。彼らは清める前にまず最初に清められなければならなかったんです。このことは私たちに、祭司たち自身も所詮罪人であったということを表しています。彼らは、祭司はですね、この北、偶像礼拝とか、そういうもので、汚れたものを清める仕事についていました。それが仕事だったんです。でも彼ら自身も、まず清められなくてはならなかったんです。ヘブル人への手紙、7章27節、パワーポイントにはありませんけども、ヘブル人への手紙の7章27節、後で皆さん読んでいただきたいと思うんですけども、そこにですね、罪汚れが全くない大祭司がおられるというふうに書いてあるんです。この罪汚れが全くない大祭司がですね、私たちの罪のために生贄として捧げられたんです。それはイエス・キリストです。イエス・キリストがですね、ご自身が大祭司となって私たちを清められたんですけども、でもそのためには自分自身が、罪のない自分自身が私たちのために捧げられる、生贄として捧げられる必要があったんです。でもイエス・キリストが捧げられたことによってですね、罪が犯されるたびに生贄が捧げられる必要、清められる必要がもうないんです。このネヘミヤの時代では、まだ祭司たちが罪が犯されるごとに、汚されるごとに、罪を、自分がまず自分の罪を洗って、そして民を清めなくてはなりませんでした。でもですね、イエス・キリストという大祭司が、罪のない大祭司が私たちのために死なれたことによって、もう罪が犯されるごとに、生贄を捧げる必要がないんです。罪が、許される必要がないんです。イエス・キリストが死んでくださったからです。このことはですね、イエス・キリストの罪の許しが完全であることを表しているんです。祭司は完全ではないんです。だから何度も何度も自分を清め、また他の民を清めなくちゃならなかったんです。でもイエス・キリストという完全なる生贄が捧げられたことによって、一度でもう何もすることがないんです。イエス・キリストのこの大祭司であるイエス・キリストを皆さん信じる必要があります。そのことによって罪の許しが一度で成し遂げられたんです。イエス・キリストの完全なる許しを感謝いたしましょう。さあ、もう一回ネヘミヤ記に戻りますけども、ここでですね、ネヘミヤ記でなぜですね、ユダヤ人たち、祭司たちが城壁を清める必要があったんでしょうか。なんで城壁を清める必要があったんでしょうか。城壁のあるエルサレムは長年の間、まあ特にバビロンですね、バビロンは異邦人です、異国人です、その手に渡されていたんです。ですから、異国の手に渡されていたことから、外国の神々、偶像の罪によって汚れていたんです。ですから、清める必要がありました。また、さらにですね、その城壁では、皆さんも覚えていると思いますけども、再建前に、城壁が再建される前に、襲撃による戦いで、 たくさんの人々の血がそこで流されました。ですから清める必要があったんです。しかし彼らがここでですね、城壁を清めた理由が他にもあるんです。他にあるんです。今言ったこの城壁を清めた理由の他に理由があったんです。そしてそのことを理解するためにはですね、さっき初めのポイントで出てきましたこの城壁を奉献するという、その奉献という言葉に戻る必要があるんです。この奉献という言葉はですね、この言語であるヘブル語の言葉から、奉献という言葉は同時に性別という意味を持っているんです。この奉献という言葉は言語のヘブル語で見ると性別という意味を持っているんです。今日の、第二のポイントも、清めたっていう、イスラエル人、ユダヤ人たちが清めたっていうポイントではなくて、性別っていうポイントにしてありますね。それには意味があるんです。この性別っていうのは、どういうことでしょうか？性別っていうのは、ただ単に、ですね、ただ単に、汚れたものを清めることではないんです。ただ単に、汚れたものを清めることではなくて、清めた後、他のものと区別する。他のものと分離させる。そういう意味があるんです。ですから、性別っていう言葉なんです。私たちはですね、自分たちにとって大切なものやかけがえのないものを他のものと区別します。何か自分にとって大切なもの、かけがえのないものを区別しますね。他のものと、あんまり大切じゃないものと区別します。分離します。ここでも、城壁はですね、ユダヤ人たちにとって大切でかけがえのないものでありました。それは、城壁が困難や苦難を経て完成した、それだけじゃなくて、それを通して、城壁を通してどうなりましたか、ユダヤ人たちは。城壁を通して、捕囚の地バビロンから故郷ユダヤの地エルサレムへと戻ることができたんです。城壁のためっていうことがあって戻ることができたんです。そして、またエルサレムという地ですね。その地、エルサレムという地に戻されただけじゃなくてですね、神の律法、御言葉にも城壁を通して戻ることができたんです。そして彼らはこれほどまでに大切でかけがえのない城壁を他のものと区別しました。性別しました。そして性別した後、自分たちのためにそれを性別したんじゃなくて、主なる神様に差し出したんです。彼らは最良なるものを持って神様を褒めたたえたんです。最良なるものを持って神様を褒めたたえたんです。私たちはどうでしょうか。私たちは毎日の生活の中で、私たちにとって大切でかけがえのないものを持ってですね、を主なる神様に性別しているでしょうか。もう一回言いますけども、私たちは自分たちの生活の中にあって、大切でかけがえのないものを主なる神様に今日性別しているでしょうか。お金の使い方、時間の使い方、賜物の使い方にあって、裁量ではなく残り物を神様に捧げていないでしょうか。考えてみてください。主なる神様は私たち一人一人を作られた創造主なんです。創造主です。それだけでなく、私たち一人一人を罪から救うために、ご自分の一人子を救い主として送ってくださった方です。それほどのお方が、私たちの最良のものに値しない、などということがあるでしょうか。皆さん、旧約聖書でのアブラハムを覚えていますか？ アブラハムもかけがえのない息子イサクを惜しまず神に差し出しました。創世記22章。イサクもですね、というアブラハムにイサク、かけがえのない、もう年を取ってから生まれたこのかけがえのないイサクを神様が差し出しなさいと言ったときに差し出したんです。大変だったと思います。かけがえのないもんね、ここなんですね。でも神様が言われた、惜しまずに差し出しました。そのような彼を、アブラハムを神は大いに祝福したんです。例えばですね、かけがえのないあなたの息子や娘が成長していきます。そして成長して将来大変危険な国や未開の地へと宣教師として行くことになるかもしれません。そのような時、お父さんであるあなた、お母さんであるあなたはその子を喜んで惜しまず送り出すことができるでしょうか。それともしぶしぶ惜しみながらそうしますか。マタイの福音書6章21節に次のような言葉があります。マタイの福音書6章21節、あなたの宝のあるところに、あなたの大切でかけがえのないものがあるところに、あなたの心もあるからです。あなたの心は神様に向いているでしょうか。このように2番目として、ユダヤ人たちは城壁を清め、そして清別して、かけがえないものを清別して神様の前に差し出しました。3番目は何でしょうか。3番目にユダヤ人たちから私たちが学ぶべきことは何でしょうか。3番目のポイントとして、ユダヤ人たちは城壁奉献前後、感謝と喜びに満たされました。ユダヤ人たちは城壁奉献前後、感謝と喜びに満たされました。27節の後半を見ますとですね、感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとしたっていうふうに書いてあるんです。ユダヤ人たちはエルサレムの城壁という最良でかけがえのないものを惜しまず主なる神に差し出しました。それはどうしてですか。それは彼らが神に対する感謝と喜びに満たされていたからです。そして彼らの感謝と喜びは奉献式で彼らが行った行進に現れているんです。ここで彼らはこの27節から43節の中で、すべての中で喜び感謝に満たされて神様の前に城壁のところで行進したんです。この行進ということを考えていく中でですね、まずはじめにこの31節38節40節にあるところに、そこに共通の一つの言葉があるのがわかるでしょうか。31節38節40節にの中で共通している言葉は聖歌隊という言葉です。この聖歌隊っていう言葉はですね、実は本来感謝するという元々の意味を持った言葉なんです。聖歌隊、クワイアですね。このクワイアという言葉は感謝するという言葉が本来ある言葉なんです。ということはですね、感謝と歌っていうのは当時もまた現在も切り離すことができません。ですから私たちはこの礼拝の始めに賛美をするんです。歌を歌うんです。でそれは私たちが気持ちよくなるためじゃなくて、神様に感謝するために私たちは歌ってるんです。 自分たちのためじゃないんです。神様に向いて感謝をするために歌うんです。それが聖歌隊の元々の意味なんです。さあ、この聖歌隊をネヘミヤは31節で2つに分けました。2つに分けたんですね、31節を見ると。そして一組は右の方へと進んでいって、民の代表者の半分、そして主にですね、祭司で構成されたグループがつきました。そして右の方に行っていったんです。そして36節を見ますと、その先頭に学者であるエズラが加わりました。それが一組目です。そして二組目は38節を見てください。38節で逆方向、左の方へ進んでいきました。城壁のですね、城壁の左の方へ進んでいきました。そしてそこにはネヘミヤが民の代表の残りの半分を連れて加わっていきました。そしてこのようにですね、分かれていって、この二組の聖歌隊は門に代表される旧跡、名所の数々を通過していったんです。さて、皆さん、この行進の中で、スタート地点とゴール地点は、それぞれどこにあったんでしょうか。この、始まった聖歌隊が進んでいく、スタート点とゴール地点は、それぞれどこにあったんでしょうか。これら2組が行進を開始した時点はですね、実は同じ場所で、この聖書の12章には書いてないんですけども、この開始をした、行進が始まった場所はですね、同じ場所で谷の門とする見解が強いんです。谷の門とする見解が強いんです。谷の門から出ていったんです。これは、ここに書いてないことなんですけども、非常に重要なことなんです。ネヘミヤ記の2章の13節、15節。ネヘミヤ記2章の13節から15節を読むとですね、前にも見たんですけども、ネヘミヤが崩壊した城壁を調べに行ったんです。で、その調べに行った際にですね、実は谷の門から入って調べて、谷の門からまた出て帰ってきたんです。調べていた時にですね、ネヘミヤは何を見つけましたか？これは城壁が完成される前の前ですけども、何を初め調べていた時にネヘミヤは見つけましたか？火で燃え尽くされた、崩れた城壁を見たんです。それが初めの城壁に出会った初めの時だったんです。で、それを行進の、谷の門を行進の初めにするっていうことはですね、どういうことなんでしょうか。それは、ユダヤ人たちが、主なる神様に感謝することを忘れないために、その城壁再建の拠点となる谷の門を行進のスタートラインとしたんです。このことはですね、私たちに、主なる神様に感謝をし続けるために、辛かった頃のこと、苦しかった頃のことを忘れてはならないということを教えていると思います。谷の門を見ることによって、そこをまず、また戻って、完成したところに戻っていくことによって、ユダヤ人たちは辛かった時のこと、もうできないなと思ったようなことを、神様がしてくださったことに戻ったんです。私たちは感謝することを忘れてしまうことがあるんです。はじめはいいですよ。感謝していいんですけども、単調に、日頃生活が単調になっていくと、何もあんまり平凡であると、スムーズにいってると、感謝することを忘れてしまうんです。そういう時に私たちは、初めの辛かった時のことを思い出す必要があるんです。 苦しかった時のことを思い出す必要があるんです。私も実は皆さんもご存知かもしれないんですけども、中学校の時に不登校また引きこもり、そういうことの、経験を通してイエス・キリストに出会いました。で、私もですね、こうもう25年先の 前のことですから、そういうことを通して感謝するということを人間ですからね、忘れてしまうんですね。単調になって平凡な時とか忘れてしまうんです。でもそういう時に私、イエス神様の恵みだと思うんですけども、その不登校であった時とか、その引きこもりしてた時 の自分の惨めな姿とか、そういうのを思い出すことができるんです。でそういうことを通して感謝っていうことを忘れてはいけないんだってことを学べされるんですね。ですから初めに私たちはですね、まあそういうふうに辛かった時のごとき、皆さんもイエス様を信じて、まあ信じるきっかけがもしかしたら辛いことではなかったかもしれないですけども、でも信じた後、人生はバラ色じゃありませんね。いろんな辛いことがあると思うんです。でそういうところに戻る必要があるんです。戻って、あ、神様本当感謝します、感謝の心 を思い出す必要があるんですね。それがまず谷の門がスタート地点でした。そしてゴール地点は何ですか？ゴール地点、信仰のゴールの地点は40節に書かれているんです。40節で聖歌隊たちはその後神の宮へでその位置に着いたんです。それがゴール地点なんです。フィニッシュラインは神の宮であったんです。これは皆さん辛いことがあって、でもその城壁の完成がですね、神様によってなされた。神様が最後のゴール地点なんですよ。神の宮がゴール地点なんです。これはですね、私たちが、神様が私たちを辛かったけども、そのような神様が助けてくださったっていうことを、神様がよくしてくださったっていうことを忘れないために、神の宮に彼らが最後に戻ってきたんですね。詩編の103編2節を見てください。ここにも書いてあるんです。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、そういうふうに言ってるんです。このようにですね、ここでユダヤ人たちはその辛かったところをスタートラインとして、そして辛かったことを助けてくださった神様をフィニッシュラインとすることによって、感謝することを忘れるな、感謝することを忘れてはいけないということを私たちに教えているんです。さあ、それゆえですね、43節見てください。43節で主なる神様は感謝している彼らを大いに喜ばされたんです。43節、こうして彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。女性の声、子供の声はピッチが高いですよね。ですからエルサレムの喜びの声がその男の声よりも遠く響いて聞こえたんです。素晴らしいと思いませんか。この一節、この43節だけで喜びという言葉が4度も出てきているんです。4回も出てきているんです。神様、これはね、感謝することを忘れない私たちにですね、主神様がさらに大きな喜びを与えてくださるということをこの聖書の箇所は教えていると思います。皆さん、最後になりますけども、今朝主なる神様が過去あなたのためになされたすべてのことを覚えて感謝していますか？皆さんがの前に過去あなたのためにしてくださったこと、なしてくださったことをすべて覚えて感謝しているでしょうか？絶えず、また絶えず感謝することがあなたをさらに大きな喜びでへと導くのだということをあなたはここで知っているでしょうか？ですから私たち感謝することを忘れていきません。 感謝することによって、神様はさらに私たちが今持っている喜び以上に喜びを私たちに溢れさせてくださいます。最後に第一テサロニケ5章16節18節を皆さんと一緒に参照して終わりたいと思います。皆さんで朗読したいと思うんですね。この第一テサロニケ5章16節18節よろしいでしょうか。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがイエス・キリストにあって、神があなた方に望んでおられることです。お祈りいたします。神様、私たちは時としてあなたに感謝することを忘れてしまいます。私たちはいつも弱いものでありますから、すべてがあなたからによってなされたということを忘れてしまって、スムーズに物事が言っているときにあなたに向かわなかったりとか、平凡な単調な生活の中にあって、ただ何も考えないで生きてしまいます。そのような私たちがいつも、その辛かったとき、苦しかったときの拠点に戻って、神様、感謝しますと、いうことができるように導いてください。今週もいろんなことがあります。また、もしかしたらスムーズで、すべてがスムーズにいって、単調で平凡かもしれません。そのような時に私たちがあなたを感謝するために、あなたがなしてくださったことを覚えて、振り返って、感謝することができるように導いてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは無理のない方はお起立ください。